こんにちは、川野ゆまです。今日はですね、近況報告をしようかなというふうに思ってます。っていうのはちょっと前から、2回前かな、僕のポッドキャストでも、ちょっと音の収録環境変わって、なんか音の響き変わったんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。ちょっと前よりも響いているんじゃないかなって思うんですけど、気づいた方いますか？で、実際使ってるマイクも、あと収録している部屋も変わってですね、すごい個人的なプライベートな話になるんですけど、その話をしようかなって思ってます。っていうのは、まず結論から言うと、東京とメルボルンの2拠点生活みたいなものを仮で、始めまして、で今撮っているのもそうなんですけど、メルボルンで収録しています。しばらくは東京とメルボルンを、頻度やあとは期間はちょっと分かんないんですけど、行ったり来たりをしてみようかなみたいな、ところです。で、なんでかっていうと、これもまたちょっとね、個人的な話で大変恐縮なんですけど、先日結婚いたしまして、ついにね、社会に一歩踏み出してしまったかという感じコーヒーばっかやってね、で自分の好きなコーヒーで仕事してっていうのも、社会に属すっていうよりかは、自分の道を進むみたいな、会社に勤めてみたいなね、社会性なく、多分ね、僕そういう意味では会社に勤めらんないタイプの人間だと思うんですけど、入籍させていただきまして、社会の一員により近づいてきたかなという感じなんですけども、それで、パートナーが、ワーホリでメルボルンに、ずっとね、かねてから行きたいと言っていて、ちょっとタイミングもあれだったんですけど、入籍してすぐワーホリに行って、で、どうしようかな、僕どうしようかなみたいな、東京で、離れ離れっていうかね、別々で1年、とりあえず1年という話なんですけど、仕事集中しても、それはいいかなと思ったり、考えてたんですけど、今僕今年で 35? 1990年生まれなんですけど、35か30半ばになって、あんまり大きく生活環境が変わるってことが起きなくなってきているんですよね。よりやっぱり足取りが重くなっていくのをなんとなく感じるというか、やっぱ面倒くさいじゃないですか。単純に引っ越しするだけでも、やっぱり物とかも増えてくるし、自分の環境を変えるってすごいまた気使うし、ある意味、疲れることかもしれないんで、人によってはね、だんだん特に東京内で引っ越しとかあったら全然容易だと思うんですけど、急に海外に拠点、海外で暮らすとかってあんま起きない。20代前半とかだったら分かるんですけど、思い切って何も背負ってない状況、何もない状況で、だんだんやっぱり動きづらくなっていくと、そういうチャレンジも しづらくなってくるんで、逆にこの今、その僕のパートナーのワーホリっていうところに乗っかってじゃないですけど、一緒にメルボルンに行ってみるっていうのは、またとない機会なのかなとも思ったんですよ。だけど、東京でライトアップコーヒーという、コーヒー屋さんをやってて、それはまさに今めちゃくちゃ頑張ろうともしていて、新店舗作るとか、チームメンバーも増えてきて、これから新しいことをどんどんやっていきたい、でその気持ちは、まさに燃え上がってきているんで、それもどうしようかなっていう、欲張りっちゃ欲張りかもしれないし、狭間でちょっと考えたっていう感じではあるんですけど、正直でも、両立させてさらに相乗効果埋めるだろうなって僕は思って、ちょっと決断してみたんですよね。例えば、メルボルンに来て、メルボルンといえば飲食文化、コーヒーショップもそうだし、コーヒー文化もめっちゃ根付いてるんですよ。コンビニが全然なくて、コンビニコーヒーで済ますみたいなことなくて、みんなお気に入りのコーヒーショップ持ってて、でまず働く文化が違って、朝ね、すごい余裕があって、家族との時間をすごい大事にして、出勤前にコーヒー屋さん行って、いつものバリスタと軽くお話して、2杯目持って、とかね、出勤前に友達と一緒にコーヒー屋で朝ごはん食べて、でコーヒー持って出勤とか、結構そういうね、カジュアルにコーヒー屋さんを、スペシャルティーコーヒーショップを使ってた。コーヒー屋もみんな朝早くからやってて、朝早くからめっちゃ活気あって賑わってて、で仕事中も多分ね、フラッとコーヒーに買いに休憩行ける、 環境だろうっていう感じで、コーヒー屋さん行っても働いてるっぽい人がね、ちょっと休憩があってらコーヒー飲みに来ててめっちゃ賑わってて、でコーヒー屋もみんな基本3時までなんですよ、営業が。で、それ以降はコーヒー屋のバリスタも、みんな自由にプライベートの時間を過ごしたり、会社員ももう3時とか5時とかになったら、5時くらいかな、少なくとももうすぐみんな飲みに行ったりお家帰ったりして、すごいこう働き方が、まあ柔軟かつ、プライベート家族の時間をすごいみんなが尊重し合ってるような環境で、まあ、それでちゃんとこうなんて言うの、稼げるっていうのが大前提あるからこそ成立してるんですけど、すごいこう効率的で、気持ちよく働けているからこそコーヒー文化も、まあ馴染んできていて、そういったなんかこうコーヒー屋の文化、働き方、まあ外食文化とかね、まあ含めてなんか日本で、コーヒーを伝える上で取り入れられる部分もまだあるんじゃないかなと思って、まあ相乗効果って言ったんですけど、とか逆にメルボルンでなんかできることもあるんじゃないかなと思って、まあちょっと前にね、日本のコーヒー、日本人としての、日本でコーヒーやってるところでの強みってなんだろうみたいな話をしたと思うんですよ。で、その時に例えばフィルターコーヒー、ハンドドリップですね。フィルターコーヒーでめちゃくちゃ美味しいドリップを作れるとか、まあそれ多分ね、世界一だと思うし、フィルターの技術して、コーヒー専門店でこれほどまでにドリップコーヒーの注文率が高い国もないと思うんですよ。まあ僕らなんかも半分、オーダーの半分ぐらいがドリップだったりして、結構それ世界的に異例だと思うんですよね。ハンドドリップですよ。その機械抽出の本日のコーヒーとかじゃなくて、ハンドドリップがオーダーの半分って結構すごいことだと思う。そのぐらい飲み手にとっても出し手にとってもこうドリップコーヒーの文化があるっていうのはすごい強みで、まあそういうのなんか持ってメルボルンでできること、こっちで伝えられることもなんかあるんじゃないかなと思ったりとか思うと、なんか環境をまあ、完全にメルボルンに 100% 移すわけじゃなくて、東京にもちっちゃい家を借りて、ちっちゃい部屋を借りて、めちゃめちゃ安い家をね、借りたわけなんです。スーモですごいこう、この家賃っていうのを絞って、35歳になって家賃ここまで安く絞るか、絞って検索するのかって思いながらも、でも、ちょっとでもやっぱね、抑えたいんで、安い部屋を借りて、で、行ったり来たりしながら、まあ、どっちの文化も吸収しながら働こうかなと。まあ、やっぱり東京のメンバーと、継続して直接会ったり、これからやりたいこととか、ミーティングとかも重ねたいし、お店作りもしたいしっていうので、割と高頻度で行ったり来たりを、しようかなと。もう来たばっかりですけど、SCAJ で、また今度、9月中頃に東京に戻る予定なんですけど、まあ、ね、移動がめっちゃ大変かもしれないですけど、直行でも10時間かかるし、直行便高いんで、やっぱ僕は経由便で格安航空で今行ってるんですけど、まあめっちゃ疲れたら直行考えるかもしれないですけど、まあそれでもね、十何時間かかるんで、まあね、夜出て、で午前中日中に着く便だとしても、まあ移動はタフになるかもしれないですけど、まあそれでも、まあ、ちょっとこうできるところまでやってみようみたいな感じで今来ています。だから東京での仕事もオーストラリアでここ得ることも全力でやってみようかなっていう、ちょっとこう、リフレッシュした気持ちで今過ごせています。やっぱりこれさっき言ったみたいに環境を大きく変えるってね、すごい刺激的で、僕はなんかいいことだと思うんですよ、そもそもね。だまあその中でね、その葛藤ジレンマはあるんですけどね、東京の店舗行ってメンバーともっと会ったりもしたいし、だけどまあ自分のプライベートの生活もありつつ、こっちで得られることもありそうだしっていう、ところをこううまくバランス取ってできたらなっていうところではあります。まあ、僕のまあ仕事で言うと、作業で言うと結構パソコン越しにやることがほとんどで、まあ数字見たりとかもそうだし、こういうふうに発信したりとか、まあ新しい、今最近やったらね、オンラインで豆をどうやってもっと売るかっていうのを考えたり、試作ちょっと落とし込んだり、定期便やってるんですけど、それをもっとどうやったらいいものできるかとか、記事書いたりとか、あと新しい器具、最近はねオプション O っていう、まあそれこそオーストラリアのメルボルン拠点の器具メーカーですけどの器具を仕入れて販売したりとか、まあそのための紹介をどうするかとか、まあ結構ね、そのオンラインでやることが かなり多くなってきているんで、まあ、こうちょっと無茶のあるような動きをができるかなってちょっとやってみているんですけど、まあ、ちょっとこうもしかすると、持たずに、すぐ東京に戻って元に戻るかもしれないし、あとは、まあ、意外とうまくバランスを取りながら過ごせるかもしれないし、行ったり来たりの頻度とか期間も半々かもしれないし、毎月かもしれないし、東京が多いかもしれないし、メルボルンが多いかもしれないし、ちょっと分かんないですけど、なんかちょっとやってみようかなと思っています、なんかね、こう違う文化にいると、今までと東京とね、メルボルン近いところもあるんだけど、まあもう基本的には違いますよね。違うところにいると、なんかこういうことをこの文化で取り入れたら面白そうとか、まあビジネスを考えてもこういうお店やったら流行りそう、逆にメルボルンでこういうのやってて東京にないよなと、結構ねアイデアがめちゃくちゃ刺激というかね、もらえて、すごい、まあ、それがまず他にない価値だなって思ってるので、今のところなんか移動大変だったり、仕事をちょっと、工夫しなきゃいけないってなっても得られることが、まあ自分たちの、ね、ライトアップコーヒーというチーム、会社にとっても、僕の人生にとっても、これからにとっても、なんか得られるプラスのことが多いかなって僕は思っています。まあ、やりたいことがね、メルボルンでもなんかちょっともっと具体的に見えてきたら、またその話もしようかなと思うんですけど、一旦なんか、次 SCAG の時に、戻って、ライトアップコーヒーの豆全種類ちょっと多めに持ってメルボルンに来て、場所借りてなんかイベントとかポップアップとかカッピング会とかドリップ会とか、わかんないけど、でコーヒー出すポップアップイベントとか、わかんないけど、なんかやってみようかなと思ってます。なんかね、家借りれたんですよ、幸運にも。そのシェアハウスとかじゃなくて、家を借りて、でその家の水が、めちゃくちゃうまくて、もちろん水道水じゃなくて、一応ねブリタ通してるんですけど、その通してブリタ通すにしても、その元の水の状況の影響ってめちゃくちゃ受けるじゃないですか、まあ、それが全てじゃないですか。でなんかね、柔らかいんですよ、メルボルン。柔らかいんだけど、ちゃんとコーヒーの個性、フルーティーさが出るというか、基本的にね、コーヒーで柔らかいとミネラルの成分が少なくて、ミネラルの成分、特にカルシウム、マグネシウムがコーヒーの、まあ、主要な成分を抽出させやすくするって言われてるんで、硬度が高い方がコーヒーの、まあ、味がしっかりして、柔らかい方が、まあ、クリーンで、ね、水も柔らかいんだけど、コーヒーの成分、特に甘さとかは出にくいっていう風に言われてるんですけど、ちょうどね、柔らかくてクリーンなんだけど甘さも出るし、フルーティーさも出るっていう、なんかあれ、しかもね、ライトアップコーヒーの焙煎とめっちゃ合ってる気がしてて、僕は前からまあライトアップコーヒーの焙煎は硬水よりかは軟水向きだと思ってて、まあプロバットっていうオールドプロバットでしっかり、まあある程度浅いりなんだけど甘さ最大化するように、じんわり芯まで火を通している方で、だから浅いの超なんかスーパークリーンなで浅でっていう感じじゃなくて、比較的浅めの焙煎の中でも質感とか余韻とか甘さをすごい最大化するような焙煎をしているようなタイプで、その焙煎と、メルボルンの比較的軟水の、まあこれ多分地域によって違うとも思うんですけど、ちょうど家の水がめちゃめちゃ合ってて、めっちゃうまくねって思うんですよ朝コーヒー入れても東京よりも入れやすいし、めっちゃうまいって思ってね。前は23区に住んでたんですけど、その時の水はめちゃくちゃなんかね、入れづらかった。多分ね、カルシウムがめっちゃ多いんですよ、その時の水。だから苦味とかが出やすくて、ちょっと苦戦してましたね。ストライクゾーンが狭くて。でも、今の水入れやすくて、で、美味しくて甘くて。だからこっちでポップアップして、なんかね、そういった、まあ、ライトアップの味、最大化させてみて、どのくらい伝わるかな、みたいな。ああ、でも、QC してる、吉祥寺とか、三鷹とかの水は合いますね、美味しいですね。やっぱりだからそのね、同じ東京つってもエリアによってね、その引いてる元の浄水場違うし、水の硬度もその硬度の内訳も違うんで、まあエリアによってもあれですけど、まあまあまあメルボルンの家の水がやたらと美味しくて、でなんかポップアップのイベントとかもこれからねできたらいいかなとか、一回やってみようかなと思ってます、 SAJ の後持って帰ってきて、っていう近況報告でした。すごいプライベートな話ですけど。なんでこのポッドキャストでも、こうせっかくなんで 僕も こっちにね、メルボルンにずっといるわけじゃないし、多分ね、東京と行き来しながらっていうところ、まあ、ただそのリモートワークができるで OK な期間は、メルボルンにいて、でみんなと会ったりイベントがあったり、お店でいろいろしなきゃいけないときは東京に行ってっていう往復をするんですけど、メルボルンに行くからこそこう話せることもたくさんあるんじゃないかなと思うんで、このポッドキャストでもメルボルンのコーヒーシーン、まあちょっと観光とかじゃなくて住んでみて何度も通って見えることとか感じることもあると思うんで、なんかそのパッと見た印象だけじゃなく、なんかちょっとこう暮らしながらこっちのメルボルンのコーヒーシーンについても話そうかなと、このポッドキャストも話せたらなとも思ったり、あとまあメルボルンので活躍されてる日本人の方ね、コーヒーシーンで活躍されてる方と一緒にポッドキャスト撮ったりもしようかなと、まあ、そうするとね、もうこっちのコーヒー事情とコーヒーシーンとかいろいろね、リアルに聞けると思うんで、まあ、そんな企画もちょっと考えたりしておりますので、楽しみにしていただけたらと思います。そんなちょっとこう、とても個人的な話でしたが、近況報告でした。東京とメルボルン、ちょっと行ったり来たりしながら得るものを、最大限得て、これからのコーヒーの仕事に生かしたいなと思っております。